エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
5月が終わり、6月になって、ようやく台風が発生するようになった昨今でございますけれども。
お。
最近いかがお過ごしですか？
なんか、台風の位置とかも、ほら、時期とか、いろいろ変わってるっていうじゃないですか。気候が変わってるから。
そうですね。日本の近くで発生するようになりましたね。
ああ、そっか。昔はもっと南だったけど、ってことか。
はい。
なんかあれなんじゃないのかね。いや、逆にね、日本、一体台風なくなったら面白いなと思ったんですけどね。
ああ。台風なくなると多分すげえ暑くなるよ。
いや、いろんなさ、せっかく台風対策を今までこのしてきた国がさ、
はい、
なんか全部無駄みたいなさ。
ああ。
いろんな生活の知恵みたいなやつがなったらそれは悲しいなと。あるぐらいがいいのかなと思うけど。
沖縄の建物をコンクリにしなくてよかったなっ。
そうそうそう、うん。
もっと涼しいのあったな、みたいな。
だから、逆にそうじゃない、いきなりさ、まさに藁の家ばっかのところに行っちゃう可能性もあるもんね、今後ね。
ああ。
変わればね。
うん。偏西風だ、ジェット気流だ、みたいなのが流れが大きく変わったらね。
いやー、本当に。なので、まあなんか風物詩みたいなのも怪しくなってくる感じです、最近ね。
そうですよ、うん。だって、梅雨っていうか、スコールみたいになってきてるじゃないですか。
そうだね。しとしとじゃないわね。
最近思うのは、ザーザー降る雨の雨粒がでかくなってますよね。
音するもんね、音が。
バラバラ言うもん。
そうか。なんか、ちょっとだからもう、生活習慣を、アジア、東南アジア的にしなきゃダメだね。
ああ、そうだね。
まあ、スコールあるもんだよ。
雨降ったらちょっとお休みだっていう。
そうそうそうそうそうそう。変わっていくのかもしれないけどね。
じゃなかったらもう品川駅とか水没するもんね。
いや、怪しいよ、やっぱりね。ゲリラ豪雨とかに対してちょっとまだまだ渋谷とかは対応できてないからさ、ね。
はいはい。
まあそんな昨今ですが。よく AI によって仕事が失われる、こう、業種とか業界とか、なんかランキングとか出てるじゃないですか。
ああ。今ある職業の 60% は AI に奪われると言われますね。
うん。で、その業種によってとか業界によって影響度違いますよとか、なんか出てますけど、
はい。
まあ、くくられ方としては多分、サービス業とかエンターテインメント業みたいになっている中で、
はい。
それこそその、アダルト業界とかって、結構代用できるなっていうね。
ああ。まあ一番わかりやすい例だと、最近 AI 生成のポルノが流行ってますよね。
そう。と、ね、なんでかっていうと、その、単純なんだよね、多分ね。基本的には、抑えるべきポイントがわかりやすすぎるっていう業界じゃないですか。
そうだね。それぞれのフェチに全振りした画像を生成できるからね。
そうそうそう。結局、これだろ、お前らが欲しいのはを作りやすいし、それこそさ、チャットの世界、エロチャットの世界とかだったら、もうほとんどやりとり決まってるからねっていう、ね。
ああ、そうだね。
定型じゃん、ほとんどっていうさ。
うん。
世界なので、もう今からでもできます、全部っていう。おそらく世界だと思うんです
よ。ライブチャットみたいのもできそうですよね。リアルタイムで映像も生成して。
あ、そうそう。だからもはやいないのかもしれないっていうさ、気もしてきたんですよ。向こうには誰もいないかもしれないっていうね、気がしてきたんですよね。ただ、どんなテクノロジーも、やっぱりエロが牽引するじゃないですか。基本的にはね、はい、インターネットにせよ。まあ DVD とかもそうだったのかもしれませんけど。だから、一応この部分で精度が上がってきたりとか、
うん、
ね、案外使いやすさとかが逆にね、テストされていってさ、なんか結果こっからね、なんていうかな、ソフト面での充実が図られる気がするんですよね。
お
だから結構日本はこれもともとエロのジャンルが非常に細分化されていたりするカルチャーですから、
はい、
案外親和性高いだろうなと思ってるんですよね。
そうですけどね。ただ、その細分化したジャンルを発見していくのも AI ができるかって言われると難しいですよね。
あー、 だからそのなぜ人はその競泳水着プラスメガネなのかみたいなところが AI が理解できるかってことですよね。
そうだね。だからその程度はまあ対応はできなくないと思うんですよ。要はメガネのイラストも写真も競泳水着もそれぞれ単体としては学習可能だから組み合わせて出力しろっていう命令には応じられるじゃない。多分ね。そういう風な指定ができないジャンルの掘り起こしっていうか、新たなる発見はできないよねっていう話。
ああ。
これまで一回もやられてなかった組み合わせもできないだろうしね。
あ、いや、そうそう。だから逆に言うとそこもさ、おすすめとかは難しいんだろうなっていうね。
ああ、そうですね。
新たな一歩を踏み出させるためのおすすめっていうのは、
うん、
遠すぎてもダメだし、近すぎてもマンネリだしみたいなさ。
そうですね。
やっぱ難しいんですよね。
機械学習のレコメンデーションは未だに使い物にならないですからね。
そうなんだよね。じゃあ、思ってる以上に人間のその好みっていうのは、細分化、細分化じゃない、定型化やっぱできないんだってことだよね。
そう、だから一見関係ないようなところで結びついている思考のつながりがあるわけですよ。
そうかもしれない。なんか、まあ、これもね、どこまでビッグデータを回せばもしかしたらわかるのかもしれないけれども、
うん、
あれだね、例えば怒られるかもしれないな。
う
ん、ジブリ好きの人と、いや、ストッキングフェチが実は一致するんですとかさ。
もし
か
したらね。そうね、一見ジブリの登場人物はほとんどストッキング履いてないんだけどもね。
ないんだがっていうさ、なぜかここは被るのであるみたいなことももしかしたらあるかもしれなくて。
女性が走ってるところを後ろから映してるアングル多いなみたいな。うん、そっから微妙に繋がる可能性もあるってことですよね。
そうだよ。わかんないですよ。だからやっぱりその、エロの深淵みたいなところは思っているよりも深くて。うん、AI がそう、どこまで掘れるのか、深くいけるのかは、わかんないけど、
うん、
まあ、やってもらってもいいんじゃないかなと、思うよね。
そう、わかんないのはさ、なんで自分にもそれがグッとくるのか説明できないじゃないですか。
うん、いや、そう、そうなんで、そう、その通りですよ。で、しかも、うん、今日はそれではグッとこないっていうまだね。
ああ、そうだね。昨日あれをずーっと見て2、3時間は楽しめたのにと。
今日は全く違うジャンルだみたいなね。
ね。
こともやっぱあるんです
よ、ね。今日はピクリとも来ないなっていうことはありますからね。
そう、そこはね、なかなかね、理解でけ、学習不能なところかもしれないね。
できないですよ。古いハードディスクとか漁っても全然わかんないと思いますよ。
そう、だから、まあ、簡単なようで難しいかもしれないんだけど、まあ、でも、やる人はいるだろうし、ね、うん、まあ、エロチャットによってもしかしたらどんどん、なんていうの、ラーニングさせられてるかもしれないけど。
ああ、やりとりはどんどん学習できますもんね。
そう、だからね、我々もいつかは本当にロボット相手に、つまり、自分で撃ったもので帰ってくるもので興奮しているみたいな、なんかもう、大変なことになる世界ですよね。
まあ、自分の好みを学習させて、それで自分で楽しむっていう。
すごい閉じた世界っていうね。
そう、また出生率が下がるなっていう。
その通りですよ。
実際さ、詐欺とかでさ、リアルタイムに音声合成したやつを使われて、みたいな感じの騙され方があったじゃないですか。
うん、ああ、そうだね。
ただもう少なくともそこまでできるわけですから。
そうだよね。
しかも最近さ、アンケート調査とかで AI が合成した音声に話しかけられて答えると、ちゃんとそれを認識するみたいなのがあるんですよね。
うん。
ってことはやりとりもできるわけですよ。
そうだね。だから、まあ、それに対して、エロい回答してる人も世の中にいるだろうしね。そのね、アンケートに対してね。
今からもう学習が始まっているっていう。
もうすでに対応されてるっていう可能性もあるよね。
まあ、Apple は公表しないけども、Siri にはその類のデータがいっぱいあるだろうからね。
うん、多分世界の半分ぐらいはあれ、Siriをエロい言葉で罵ってると私は思ってるんですよね。多分、ろくでもないデータしか実はアップル持ってないかもしれないよ。
ああ。そのせいでアップルの AI 開発に遅れがっていう。
そう。ほとんどがノイズだって。いや、ほんと、そんなに真面目にさ、大活用してる人より、そういうやつの方が多いんじゃないって気がするよね。
だって実際 Siri はそんな使い物になんないじゃない、
まあ、絶対さ、日本だったらさ、シリちゃん、シリを見せてって言ってる人がさ、どんだけいるかっていうのをさ、公表してもらいたいよね。
初期の頃には3000万人ぐらいいたでしょうね。 番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、神戸新聞。動画サイト閲覧中にウイルス感染と表示。
うん。
26日の夜に、兵庫県に住む男性76歳が、パソコンを操作中に、ウイルスに感染したと表示が出て、連絡した男に100万円を騙し取られたと、県警尼崎南署に届け出ました。
うん。
署によると、同日午後9時半頃に、男性が自宅でパソコンを使って動画サイトを見ていると、突然、ブザー音とともに、ウイルスに感染しましたなどのメッセージが画面に表示されました。男性は画面に出た連絡先に電話。すると、インターネット関連会社のものを名乗る男から、ウイルスを除去するにはお金が必要などと言われて、3回にわたってインターネットバンキングで男が指定する口座に計100万円を振り込んだということです。
うん。
3回目を振り込んだ後、画面に、これは詐欺ですと表示が出たため、被害に気づいたということです。署が詐欺事件として捜査しているということです。
良心的だね。
一応リミットがあるってことですよね。
別にそうしなくてもいいのにね。なんだろう、逆に言うとさ、うまく消えちゃえば、訴えなかったかもしんないもんね。警察に行かないよね。
永遠に絞り取れたかもしんないよね。
どっちかでしょ？その、うまくいったで終えるか、まだまだっていうさ。
うん、そうですね。
まあ、どこまでいけるかは、チキンレースですけど。
いつ警察に駆け込まれるかっていうね。
そう。だけど、この最後の終わり方だとさ、うん、あっかんべーみたいなことでしょ、要は。
そうだね。うん、騙されてやんのみたいな。
さらばだ明智くんみたいな。愉快犯に近いっていうか。
ですよね。
うん、不要ですよね、このステップね。
最後にバカにして終わる。これ結局、うんうん、完全にリモートで乗っ取られてるわけですよね。
うん。
表示もリアルタイムで切り替えられるわけですよ。
そうだよね。
3回目振り込まれたのを確認して、じゃあもうこいつはもうこれ以上絞り取れないなと思ったら、解決しましたって出せばいいものをね。
そうなんだよ。うん、そしたらみんなハッピーみたいなさ。
ねえ、気づかないみたいな、ね。
やっぱりここにちょっとこう、なんか愉快犯魂というか、ハッカー魂みたいのがあるから、うん、ちょっと逆に言うと足がね、ついちゃうかもしれない、
ね。そうだね、うん。あの時リアルタイムで書き換えなければっていう。
そう。どうなんですか？でも、こういうのすごい多いから、
はい、
なんか、76歳のさ、そのね、おじいさんとかが、
はい、
実は元 KGB のさ、手だれでさ、逆ハッキングをかけて、騙されたふりをしているんだが、
ああ、KGB はあんまインターネット強くなさそうだけどね。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、神戸新聞。マグロの寿司を万引き、
うん、
商業施設でマグロの握り寿司を盗んだとして兵庫県警洲本署は27日窃盗の疑いで漁師の男74歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は同日午前11時40分頃にイオンスタイル洲本で食料品2点計1291円を盗んだ疑いです。容疑を認めているということです。署によると男はマグロの握り寿司2パックや牛肉などをカゴに入れて代金を支払わずに店を出ました。寿司をカゴに入れる様子を見ていた従業員が男が店を見てたところで声をかけたということです。
うん。
男はマグロの寿司や牛肉など多数の食料品を盗んだことに間違いないと供述しているということです。
なるほどね。
まあ、マグロ取るタイプじゃなかったんでしょうね。
魚の種類が違うと。
そうですね。うん。遠洋ではない。
俺は、イカ釣り専門なんだけれども、マグロも食べたいってことだよね。
ああ、そうね。お前らは俺の釣ったイカを餌にマグロを取りやがってみたいなことですかね。
そうね。そう。
俺がいなければマグロ取れない草にと。
もしくは、俺が釣ったやつを取り返しに来たっていうのもあるかもしれないけど、
ね。ああ、本当にマグロを釣ってたらね。
これは俺のやつだと。
ああ、うん、あの時俺が南アフリカで釣ったやつだと。
不当に買い叩きやがってと。ボッてるじゃねえか、この寿司も、と。
ああ。
いうことで、ついにね、取ってしまった。
ねえ、マグロの寿司2パックで1200円ぐらいですから、そんなにボッてないと思うんですよね。
まあ、いや、ねえ、漁師だったら自分で取ったやつ食べればいいじゃんと思うけど、まあ、食べたいね、毎日ってわけにいかないもんね。
そうですよ。だからやっぱり種類によるわけですよ、量。
うん。
ね、近海でやってる以上はマグロ取れないと。
そうだろうね。うん、
兵庫の人でしょ、うん、瀬戸内海でマグロ取れないわけですよ。
ああ。
うん。青森とかじゃないからね。
だからあれだよね、なんか、バラエティに富んだものを取れる漁師はいいけど、
ああ。
もう、これって特定なやつ絞ってる人は確かに毎日は食べれないしなってなっちゃう、ね。
そうだね。イカだけとかさ。
そうそうそう。
タコだけみたいのはちょっとね。
あ、例えば高級でも毎日ウニはってなるよね。
痛風になっちゃうしね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日、毎日新聞。激高した教頭、停職処分。
うん、
生徒会役員選挙の演説で自分のモノマネをされたことに激高して生徒に不適切な言動を繰り返したとして大阪府教育委員会は28日男性教頭46歳を停職3ヶ月とする懲戒処分を発表しました、
うん、
教育委員会によるとこの教頭は2023年10月に前日にあった生徒会役員選挙の演説会で自分の仕草や喋り方を真似た中学2年の男子生徒を廊下に呼び出して怒りで眠れなかった、この件で自分が休んだら休業損害を払ってもらう、鑑別所に行く場合もある、高校に行けなくなる場合があるなどと叱責謝罪を求めました、
うん、
生徒は涙ながらに何度も謝罪したということです、
うん、
教頭はその日別件で来校していた生徒の母親にも事情を説明、母親も一緒に演説内容を考えたことを知ると訴えることもある、そうなったら結局お金で解決することになったりすると怒りをぶつけました、生徒は役員に当選しましたが、教頭は生徒を役員から退かせようと、校長の了解なく校内に貼られていた選挙結果を剥がした上に、生徒の名前を消して貼り替えるなどしていたということです。教頭は教育委員会の調べに対し、教頭である私への侮辱だと思い、必要以上に叱責してしまったと話しているということです。この教頭は現職のまま自宅待機になっていて、同校には現在別の教頭が赴任しているということです。相当頭に来てますね。
相当似てたんだろうね。
ああ、そう、カチンとくるレベルではなかったってことですよね。
うん、相当特徴的じゃないと多分、そんなに受けないと思うからね。
どうなんだろう、逆にものすごい似てない時も起こるんじゃない？そんなんじゃねえよと。
あ、だけど、まあ、それってでもほら、全然違うしなと思ったら、あれだけど、ハッとする感じのさ、だからあれだよね、細かすぎるモノマネをやられたんだったんだ。
ああ、そうだね。うん、金八先生が髪をかき上げるところみたいなことはやらないわけですよね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、ふとした瞬間に出る彼の自分が認識してない癖みたいなものを捉えていく。
なんか、だけど、やっぱ言われるとドキッとするみたいな。
ああ、やってるわ、俺っていうやつを ね。
なんかあれじゃない、なんかそうだね。なんか喋った後、必ず、ちょっとハンカチで死体を拭くみたいな、よくあるけど。
ああ、そうね。うん。
それはわかるか。それはレベルはわかるか。なんかちょっとこう、なんだろうね。なんか、思いっきりあれだったら面白いけどね。ビートたけしの、首だったら面白いんですけど。
ありがちすぎだろっていう。
お前気づいてなかったんだ。いやー。
それで笑うとか笑われるっていうことは他の生徒も認識してて自分だけが気づいてないとか、
うん、
そういうところをあげつらわれて笑われたみたいなことかな。
でも明らかにこれが決め手になってますよね、当選の。
ああ、人気が出たっていうことでね。
おそらく、う
ん、みんなの共感を得たのは間違いないからね。
うん、だからこれはどう考えても教頭は嫌われていて、
あ、
ね、そこに乗っかれば勝てるっていう、これ選挙参謀の戦略勝ちですよね、どう考えてもね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日 FNN プライムオンライン、張り紙を繰り返し盗む男。
ん？
沖縄県石垣市のホットサンド店で、外の壁に貼られたメニューの張り紙が繰り返し盗まれる被害が出ています。これまでに合わせて8枚が盗まれて、被害額は5万円を超えました。18日の午後6時頃に、歩いて現れた男が張り紙に手を伸ばし、剥がそうとしました。しかし、店内で防犯カメラを見ていた店員が気づき、注意をすると、男はそのまま立ち去りました。ところが6日後の24日、男は再び現れて、バリバリと音を立てて強引に張り紙を剥がし、堂々と盗んでいったということです。
うん、
男は1時間後に再び姿を現して、張り紙に近づくと、またもや壁から剥がして盗んでいきました。これまでに盗まれた張り紙は8枚で、被害額は5万円を超えるということです。 男はなぜ張り紙に執着するのか。被害に遭った店の店長は、ラミネートが好きみたいで、集めるのが好きみたいな感じらしい、と話している、ということです。
店長の分析は何に基づいてるんですかね。
つまり、ラミネート加工してない紙は剥がされてないっていう経験があるじゃないですか。
ああ。ねえ。いや。
だ多分この商店街かなんかにラミネーターを持ってるのがこの店長だけだと。丁寧にラミネート加工して屋外に貼ってると剥がしていくっていうことですよね。
じゃああれか、ちょっと実験としては、はい、全然違うやつでもラミネートをすると思ってくねえみたいなことをやってるんだ。
いろいろ試してみた方がいいよね。
そうそうそう。
ここホットサンド店で、まあラミネート、だから多分ホットサンドの写真なんかを広告として貼り出した場合、
うん、
関係ない何かの写真をラミネート加工して貼った場合、
そうそう、
そしてラミネート加工をしていない何かの場合みたいなことで、
そうそうそう、
原因を分析していくと、
そうそうそう、
多分だから経験上どうもラミネート加工してると盗まれるぞっていうことまではなんとなく分かってるんじゃないですか。
ああ、もうあれかもね。もしかしたら同じような実験はすでにしていて、
そうですよ。
琉球大学監修のもとやってるかもしれない。
動物実験みたいなことをね。
うん。なんで海洋生物学の教授がいるんだろう。トドとかと勘違いされてるかもしれません。
ああ、まあ獣みたいな意味では大きく分けると同じだってことでね。うん。怪獣類と人類の共通点が見つかるっていう。
どうやらキラキラがポイントかもしれませんね、みたいな、ね。
ああ、そう、反射がね。
うん。
うん。カラスみたいなもんだと。
え、捕まったんですかね、この人。
まだ捕まってるっていうニュースは入ってないですね。
いや、さすがにどう考えても捕まるよね、ここまでやってたらね。
だって現行犯で注意されてるわけですからね。
で、何？おう、おう、おうって言ってどっかいなくなったってことなのか？
客の歓声に拍手で答えながらね。
そうそうそう、そう、うん。
とりあえず実験としてはさ、別のいろんな商店街のお店とかにもうラミネーターをバンバン貸してさ。
そうだね。
どんどんラミネートしていく。で、商店街をラミネートまみれにしていくっていうことで、うん、どれを盗んだらいいんだろうみたいな雰囲気に持っていくのはどうだろうかね。
いやー。そういうことか。わかんない。もしかしたらそうなったら、こう、仲間を呼んできちゃうかもしれないからね。大量に。
繁殖期に港を占拠するトドのようにね。
そうそう。でもこれなんか、8枚で5万円 ?5、だから高いよね。
そうだね。
そんなするの。
結構サイズとしてもともと大きいんじゃない ?A4 じゃなくて A3 とかさ。
そうか。ちゃんとした商業ね、印刷だからか。
そうするとね、印刷も高いし、ラミネートも高いから。だからもしかすると、個人でラミネート加工してるんじゃなくて、2とかでさ、ちゃんとした印刷をしてるんじゃない、
うん、そうか。
うん、それ高いよ。
まあ、これでも、そうは言ってるけど、本当はやっぱりホットサンドだったら笑うけどね。
どういうこと？
結局ホットサンドがやっぱ好きなんだ、こいつはっていう結論っていう。
ホットサンドの写真がいっぱい欲しいっていうね。
そしてラミネート加工した方が美味しそうに見えているっていうだから、隣に、サブウェイを売ってて、実験してみるとかね。ああ、
うん。パンを焼いてるかどうかが問題なのかっていう。
パリッとしている方が好きみたいですね、こいつは。
5月28日、北海道ニュース UHB。ホームセンターで万引き、男を逮捕。北海道のホームセンターで、ポータブル DVD プレイヤーやカセットボンベ、計2点、販売価格合計9578円相当を万引きしたとして、近くに住む男44歳が窃盗の疑いで逮捕されました。店の関係者が気づいた時には男は外に逃げていましたが、警察が防犯カメラの映像などから男を特定し、5月27日に容疑が固まり逮捕しました。警察の調べに対し、今は答えたくないと容疑の認否を保留しているということです。警察が詳しい動機を調べているということです。
なるほど。
この組み合わせは何だっていうことですよね。
ああ、だから、無人島に持っていくならシリーズじゃない。多分。
娯楽と生活ね。うん、DVD プレイヤーで娯楽を、そしてカセットガスボンベで生活を。
うん。
うん、
だから、あとは何の DVD を持っていくのかが まあ、論点ですよね、これはね。
ああ、そうね。
うん。
その、無人島サバイバル系の DVD を持っていくべきか。
ああ、そうだね。
それとも、娯楽系の普通の映画の DVD を持っていくのか。
そう。あとは、まあ、メタファーとしてのホームアローンっていうのも面白いかもしれない。
まあ、これから君も大変だな。うん、俺も一人なんだよっていうね。
そうそう。
でもお前襲われてないじゃんってことですよ。うん。泥棒入ってないよね、お前今無人島でっていう。
いや、一応、侵入者に備えていろいろトラップを作るときに見ながらさ。
ああ、じゃあお前もう生きて帰る気がないんだねっていうね。
そう、選挙しようとしてる。
タレコミいただきました。ペリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日、NHK。マムシが逃げ出して噛まれる、
うん。
新潟市の保健所によると、27日の午後7時前に、新潟市に住む50代の男性が、捕まえたマムシで、マムシ酒を作るために容器に入れようとしたところ、マムシが男性に噛みついて逃げたということです。マムシは体長40センチほどで、連絡を受けた警察や新潟市の職員が捜索して、28日午前11時前に、住宅の庭で捕獲し、その後処分されたということです。
うん、
噛まれた男性は搬送先の病院で血清を打ち、命に別状はないということです、
うん、
また逃げている間にも噛まれた人はいなかったということです。生きたまま。
どういう作り方が正しいんだろうね。
ねえ、普通はなんか気絶させるなり締めるなりして死んだ後エキスを取り出すもんじゃないの。
あれを使って締めると思ってたのかな。
酒で直に。
そうそうそうそう。
だってさ、これ、まあちょっと省いたけど、
うん、
山でマムシ2匹を捕まえて、ペットボトルに入れようとしたところ、うん、1匹に噛まれて逃げられたって書いてあるんですよ。
あー。
この、酒を作るためのペットボトルに、まあ酒が入ってたかどうかはまだわかんないんだよね。
あー、そうか。入れといて、さらに上から酒を入れりゃいいやと。
そういうこともあり得る。
思ったね。あー。
か、大五郎だったっていう可能性はなくはないですけど、うん、あの入れ口も広いんでね。
広いっつっても難しいでしょ。ぬたぬたしてるんだからさ、無理だよ。
暴れたら入らないよね。
絶対無理だよ。あの、だから袋なんだよね。
あ、そうだね。巾着型の袋ですよね、普通は。
普通は袋なのは、だからですよね。
しかもさ、うん、捕まえた直後だと多分お腹の中綺麗にしないと、その後悲惨なことになるじゃない。
あ、そうか、そうか。
何日かあの袋のまま生かしといて、腹の中空っぽにするのが普通でしょ？
ああ、そういうことか。
ってことはこの人何も知らずに作ろうとしてますよね。
いやー、YouTube でそうやってたんで。
たまたまうまくいったやつがいたんで。
もしくは、初めてやってみたシリーズを撮っている人なのかもしれないから。
ああ、ね、うん、そう。お蔵入りだね。
お蔵入り。
5月28日、ペンオンライン。プールには尿が含まれている。
ん？
公共のプールには平均で75リットルもの人の尿が含まれている。そんな衝撃的な事実をご存知だろうか。始まりはある一人の母親がイギリスのオンライン子育てフォーラムに休日にプールでおしっこすると尋ねたことでした。大部分の人はしないと回答する中、一部でははい、しますという告白がありました。もちろんこの回答にしないと答えた人は総じて嫌悪感を表しましたが、一方ですると答えた人の中にはノーと言っている人はみんな間違いなく嘘をついているなどと主張する人は現れて、双方の意見は平行線をたどることになりました。2017年にカナダアルバータ大学の研究チームの発表では、プールに人の尿がどれだけ含まれているのか調査を行いました。ソーダや焼き菓子などに使われるアセスルファムカリウムという人工甘味料は、人の体内で消化された後もそのまま残ると言います。そこでプールに含まれるそれらの量を調べた結果、公共のプールには平均で75リットルの人の尿が含まれていると結論付けられました。この量を考えると、プールでおしっこをするおはしないの議論で、すると答えた人よりも実際はもっとたくさんの人がおしっこをしている可能性があるということです。
なるほどね。
ねえ、あのオリンピック選手もみんなしてると思うよみたいな発言をしてたということがありましたね。
お
ー、マイケル・フェルプス。
へえ。あ、泳ぎながらってこと？
ああ、どうだろうね。泳ぎながらかもしんないし、優勝した喜びでウレションってこともあるでしょうね。
っていうかさ、100メーターの最中にやってたら、お前トイレ行っとけよだけどね、基本的にはね。あ、でもわかんない。 あれ、推進力になるのかもね。
出す勢い力出す。ジェット噴射って感じで。
最後のラストスパートで噴射するんだよ、と。
あ、もう0コンマ何秒競ってる時にはそれも効くかもしんないもんね。
そう、そう、そう。確かにね、う
ん。そんな勢いのあるションベイを、プール入る前にいっぱい飲んでるわけですよ。うん。
そうね。まあ、スタートダッシュでやってるかどっちかだよね。
ですね。ピッピッピッポーンってなって、飛び込んだ後、しばらく潜ってるじゃないですか。
あそこだね。
あそこが怪しいよね。
怪しいね。
うん。スクリュー的なことをやってるんじゃないかっていう。
いやー、これはさ、まあ、一応それを見越してあの塩素とかいろいろやってるわけでしょ？
まあ、消毒っていう意味ではね。
うん。まあ、なんとかその個体じゃなければいいよっていうね、世界なのかもしれんけどね。
そうね。でも、25メートルプールはさ、42万2000リットルなんですよ。うち75リットルですよ。
いや、それは誤差って言っていいのかどうかがちょっとよくわかんないね。
で、だって、75÷42万2000×100? そうすると 0.017% ですよ。
でも、たまたまそれが左のコーナーに凝縮してたりして、ここにいたらやだよね。よどんでいる。
一番左で、たくさん歩いている人がいるけどもっていう。
そう、そう、そう、そう。
なぜあの人たちが歩いているのかっていうことですよね。
観察しているけれども、あの人たちに、ほとんどトイレに行かないじゃないか、みたいなね。
ああ、何時間も歩いているぞっていう。
あるかもしれない。おかしいと。いやー、衝撃的だね、うん。
でもそれだとさ、上から見た時にさ、アマゾン川みたいに色が分かれるよね。うん。第一レーンだけちょっと黄色っぽいってことになるよね。うん、ちょっと塩分濃度違うんだなって感じになるよね。
浮力が違うみたいな。浮くな、ここみたいな。あ、もしかしたらさ、あれかな、
はい、
オリンピックにおいてやっぱ記録が出るんじゃない、最後浮力になるみたいな。
直前の食事ちょっとしょっぱめだね。
そうそう。なんか一人だけ、ちょっと浮いた形で漕いでいるみたいなさ、ね、ホバークラフトみたいなやつがいる。
バタフライの勢いが違うぞっていう。
そうそうそうそう。
5月29日、産経ニュース。尿を撒き散らすタクシー運転手を逮捕。小売店の窓ガラスなどに尿と見られる液体を撒いて業務を妨害したとして、京都府警中京署などは29日、威力業務妨害の疑いでタクシー運転手の容疑者63歳を逮捕しました。容疑を一部否認しているということです。
うん、
署によると、店長に対して好意を抱いていることがうまく伝わらなかったのでやった、などと説明しているということです。逮捕容疑は、今年4月22日の午後10時20分から23日の午前3時25分頃に、小売店の窓ガラスや出入り口のドアに尿と見られる液体を撒き散らし、業務を妨害したとしています。署によると、防犯カメラには容疑者と見られる人物が店の前で何かを振って液体を撒き散らす様子が映っていたということです。店から被害相談が寄せられて捜査が進められていたということです。何かを振っていた。入れ物であってほしいね。
ねえ、せめてね。
残尿感じゃない方がいいね、やっぱりね。
だいぶ時間がかかっていたようだ。
ぴょんぴょんしていたよ、みたいなね。
うまく行為が伝わらないと尿が出るっていうタイプの。
珍しいです、ね。なんかそういう虫とかいそうですよね。うん。フラレットフェロモンを撒き散らすみたいな。
ヌタウナギとかなんじゃないの。
もう好きになるとネバネバしてきちゃうみたいなね。うん。もうどんどん尿が分泌されてくるっていう。うん。
いやー、すごい、でも、行為が伝わらなかったっていうのは、ねえ、うん、なんで伝わんないと思ったのかね。行ってみたりしたのにってことなのかな。
ああ、伝えたのかね、ちゃんと言葉で。
まあ、それかその尿で伝えたのかもしれない。
マーキングで。
ああ、この匂いはあの人ね、みたいな。
ああ、
うん。おじさんは犬ならいいんだけどね。そうでもないからね。
そうだね。まあ、最悪この男はシャムシェードっていう可能性はあるよね。壊れるほど愛しても3分の1でも伝わらないと。うん、そうすると純情な感情が空回りっていう可能性で尿が出た。タレコミいただきました。ダッチャーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、中央日報日本語版。機内で男が裸で暴れ回る。
お
現地時間28日、オーストラリア ABC 放送などによると、前日の午後7時20分頃に、パース空港を離陸して、東南部メルボルンに向かっていたバージンオーストラリア空港 VA696 便が出発して、1時間も経たずに出発地であるパース空港に戻りました。
うん、
航空会社側は、機内で騒乱を起こした乗客により、出発空港にやむを得ず戻ってくることになったと明らかにしました。
うん、
同機に搭乗したある乗客は、現地メディアのインタビューを通じて、航空機が離陸してからそれほど経たずして、一人の男性が大声を出しながら、裸で機内を歩き回り始めたと話しました。
うん、
この男性は、また、静止しようとした乗務員を床に突き飛ばして、操縦席の扉を叩いて侵入しようとしていたということです。結局、飛行機に搭乗していた航空保安要員二人が、この男性を制圧して、手錠をかけて、騒動は落ち着きました。
うん、
この男性は、航空機がパース航空に着陸すると同時に、待機していたオーストラリア警察に逮捕されました。
うん、
オーストラリア連邦警察は逮捕された男性が病院に搬送されて入院中だが来月14日に裁判所に出頭するよう召喚する計画だと明らかにしたということです。
お
ー、ネイキッドテロリストですかね。
何を求めてたんですかね。
何ですかね。このままヌーディストの国へ行けっていうことじゃないですか。
ああ、あの島だ、あの島っつって降りろあそこにって。
ああ、あそこに俺の理想郷があるっていうことで。うん。この通り何も着ていないんだから、貴重室に入ってもいいんじゃないかっていう。
確かにね。
武器持ってないですから。
裸一貫。
一貫。う
ん、でも、最初は着てたってことでしょ？
そうですね。登場するときは着てたんじゃないですか？
いきなり脱ぎ出したってことなんだ。
だろうね。出発とすると同時に脱いだんじゃないかと思うんだよね。
安心してくださいではなかったと。
ああ、そうね。気圧の関係で見えませんってことはないからね。どうしたって見えますよね。飛行機あんま隠すものないしね。
そうか。まあ、せめてあの、何ですかね。あの、食事を運ぶなんか、カートに隠れながらね、下半身を隠して前に進んでほしかったけどね。
ああ。
お尻が見えちゃうんだけど。
ああ。そうか。あのカートにはトレイがあるね。
ああ、あれいいかもしれない。トレイでね、隠して。
あと、ゲロ袋ね。
ちょっとレッチリっぽいな、みたいなね。
靴下じゃないけどっていうね。あとあの、緊急時に降りてくる酸素ボンベね。
ああ、いいね。あれちょうどいいかも
しれない。あのマスクなら隠せる。
まあでも、どういうね、ほんと主張で何がして、何を騒いでたのかわかんなすぎるもんね。
わかんないよね。うん。酔っ払ってたとかならまだわかんなくもないのか？
まあ、でもそれにしたってもうそんな状態だったら多分乗せてくんないだろうからね。
なあ、まあそうだね。搭乗即ベロベロってこともなかなかありえないしね。うん、だって、ね、出発した直後って安定するまで食事出ないじゃないですか。
そう。そうだね。うん、だから、まあ、もしかしたら、あの、酔うって言っても乗り物酔いでこういう感じになっちゃうかもしれない。脱ぎ上後だから、もう、どんな形でも酔っちゃうと脱いじゃうってことですね。
ああ。三半規管が行かれると脱いでしまうっていう。もう船とか乗ったら救命胴衣着れないから致命的ですよね。
こんなものはいらんっていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、毎日新聞。官房長官、UFO は確認されていない。
うん、
我が国の防衛及び警備に影響を及ぼす恐れのある空中における識別不能の物体を確認した場合に報告や分析に万全を期すことを定めているが、これまでに確認をしたとの報告はない。
うん、
林官房長官は29日の記者会見で政府として未確認飛行物体 UFO を確認していないと述べました。UFO を含む未確認異常現象への対応策を考える超党派の議員連盟が近く設立されることについて質問されて答えました。
うん、
防衛省では2020年の9月に自衛隊員が UFO などを確認した際に写真撮影や情報の分析に当たるよう指示を出しています。
うん、
林氏は識別不能な物体を含めた安全に関わる事情について対応に万全を期すことが必要と認識していると今後も UFO の警戒監視を怠らないことを強調したということです。
なるほど。
ああ、まあこれも対米追従ってことですかね。うん、アメリカでね、UFO が出てましたよ、みたいな報告は公式にされましたもんね。
うん、
ただあれ、実際によくよく調べると、やっぱり UFO じゃないものの方が多いらしいですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、どっちとも言えないみたいなものもあるらしいですけど。
気象現象であるとか、
あ、
そういう
こともある。
あとは、あかな、大月教授かなんかの、プラズマだ、プラズマだ、みたいなとか。それに対して、玉出版の方は、いやいや、人玉だ、みたいな。
あ、
そういうのも、まあ、アメリカにもあるのかな、そういう言い争いみたいなのがね。
あるんじゃないですか。アメリカの方が活発ですよね、それはね。
活発だろうね。でもこれあの林さんですからね。
ああ、つまり？
いやいや、見つけたってどうせなんかまた、とりあえずビートルズを歌おうとか言い出すやつでしょ、どうせ。まずは、みたいな。
ああ、そうね。ギブピースはチャンスだと。一緒に歌えばいいんじゃないかってことでね。
言いかねないよね。そうね。宇宙人だって音楽はたしなむはずだ、みたいなこと言うかもしれない。
そうだね。私が読んだこの古代の本によるとみたいな話が出てくる可能性があるもんね。たまたま魂出版持っててっていう、うん。宇宙人も心のヒーリングが必要なんですみたいなね。うん、江戸川圭介も予言しているっていう、うん。懐かしいなって感じの流れですよね、それはね。
官房長官だいぶあれだなと、偏ってるなってなるのが。
そういえばヨガやってたよね、あなたって話ですよね。
うん、ああ、宇宙と繋がった結果か、
ね。ああ、大丈夫かこの国って話ですけど。
まあ、これでも本当に、なんですか、超党派でね、やるってことは、
はい、
ただの UFO 研究会にならないことを祈ってますけどね。なんかね、
ああ、そう。ちゃんと防衛にね、関係ある感じでお話を進めてほしい、うん。決してみんながムーの購読者じゃないってことを祈りたいですよね。うん、
ただ好きなだけって可能性がね、あるんじゃないかな。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。5月23日、北海道。駐車中の車両で下半身を露出した自称整備士の男56歳を公然わいせつで逮捕したということです。
まあ、駐車場で整備士がっていうともう、それはね、整備してた感じがするよね。
下半身を露出しながら。
己の下半身を整備してた可能性もありますからね。どうも。
きちっと保護をしていた可能性があるよね。上から被せて。
そうだね。そうそうそう。今、コーティングですよね。今結構、ね。カーコーティングは有名ですからね。
ああ。
それか、あれかな。ちょっと右に曲がっちゃったんでっていう板金作業中だったかもしれない。
ちょっとハンドルが勝手に曲がるんでっていうことでね。うん。だからそれは危ないですよね。何もしなくても曲がるんですよっていう。
こらいかん、こらいかんって。
あなた右利きですよね。
よし、これからは左利きに転向だ、みたいな。
左ハンドルにしましょう。5月23日、長崎県、午後2時50分頃。下校中の児童が男からモノマネをするから何のキャラクターか当てられたらお祭りのチケットをあげるよなどと声をかけられたということです。男は20歳から30歳ぐらいでアニメのキャラクターのカードを持っていたということです。
あ、じゃあこの中からどれかやりますみたいなことなの。
あ、そうかもしれないね。うん。
で、結局やらなかったのかな。
まあ、まあ逃げられたんじゃないですか。
ああ。
付き合ってやる義理もないしね。
まあ、そうね、うん。その、クオリティが高いならまだね、おーってなるけどね。
ああ、そうね。コロッケみたいに面白いとかね。
うん、そう、うん。もしかしたら何回やっても当たらなかったかもしれないね。
全然逃げない。
いやー、これは、これは無理だわ、みたいなことだったのかな。
そう、うん、か、キャラクター自体を知らないっていう可能性がある、ね。あ、
マニアックすぎてね。
そう。だってさ、小学生とかにさ、ルパン三世とか言ったところで通じないっていう。
そうね。それはちょっと、やっぱ世代もあるしね。
クリカン並みに上手くても分かんないからね。
そうだよね。上手いかどうかも分からんからね。くらまくてもほら、サザエさんのアナゴくんとかね。
ああ。
わかんないだろうからね。
そうだね。
大人受けはすると思うんだよね。アナゴくんは。
ブラーっていうのはね。若本のりおをわかってればねっていう話ですよね。
そうそうそう。原点回帰だからね。あんだけふざけてるけど、今もともとはちゃんとアナゴくんやってたんだから。
取り込みいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月25日、佐賀県、午前6時30分頃。列車内で、年配男性が生徒の隣に座ってきて、どこの高校に通っているの？出身はどこ？などと声をかけ、いい女になれよと、肩を軽く叩いた、ということです。
なるほどね。
まあ、無害だったのかもしれないけどね。
その、ね、その、なんでしょうね。 見守ってるぜ感がね、今はアウトなんですよね。
ああ、そうね。うん、明日来られてまだいい女じゃないのかと。うん、このまま3年間私の学校生活に居座るつもりかしらっていう可能性があるもんね。
そうなんだよね。まあ、いい女の基準がね、また難しいからね、
これは、
ね。
ああ、そうね、うん。うん。チャーリーズ・エンジェルみたいなことを考えられても困るしね。うん。それいい女かもしんないけどもと。
そう。おじさんの考えるいい女は何なのさと。
あ、そうですよね。ね、
まあ、おそらく峰藤子ぐらいだ、言うんだろうな。古いよね、っていう。
5月27日、東京都、午後2時45分頃。路上で小学生が通行中、男を自転車で追い抜いたら、ううなどと言いながら走って追いかけてきたということです。
ああ、緊急車両だったから追い越しちゃダメだったんだよね。
ああ、追い越しちゃダメだったからって追いかけてくることないじゃないですか。
いや、覆面パトカーですよ、だからね。
ああ、そういうことね。緊急と言っても別に消防救急ではないと。
怪しいと。
あ、そうね。
スピード違反ですってことかもしれないね、自転車だって。
あの高速を速度制限で走っている黒塗りの車だと。
そうそうそうそう、そう。
つい追い抜いちゃったんで。
そうそうそう、追いかけてきますよ。
うー、来たんだってことですね。うん。通学路ですけどね。
うん。まあ、言ってるんだけど、それはね、しょうがないよね。
まあでも、って書いてるけどさ、カタカナでうーって言われても、それがサイレンの音なのか、うなり声なのかわかんないじゃない。
ああ。そうか。どっちも怖いよね、でもね。うん、
そうだね。覆面パトカーに追いかけられるのと、野生のイノシシに追いかけられるのどっちが怖いですかみたいな。
まあでも一応まだ、パトカーの方がいいかな。
話通じるしね。
まだね。あとはだからあれかもしんないよね。はい。柳沢慎吾かもしれないし。
タバコのフィルムっていう可能性がね。うん、追い抜きざまにアバヨだと。
そう。かもしれないからね。
5月31日、福岡県、午後7時頃、路上で中学生が帰宅途中、自転車に乗った知らない男から、最近引っ越してきて友達がいないので友達になろう。来世では彼氏になりたい。また話そう。などと声をかけられる事案があった。ということです。
なるほどね。
また話すって言ってるけど、それは来世だと。
まあ、だったらまだいいかなって聞いてる。とりあえず、まあ、根性には影響なさそうだから、まあ、一旦いいかってなるよね。
そうだね。とりあえず私が死ぬまで手出してこないんだなっていう。う
ん、まあ、もしかしたらでもこんなことを前世で言ってて、今がそれ来世なのかってなると、ちょっとや
だね。ああ、そう。何回目だっていうことですね。そうね。
お前何度目だっていう可能性もあるかな。
ああ。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
公共のプールは実はかなり尿で汚染されているっていう、ショッキングな事件じゃない、ニュースがありましたけど。
はい。
まあ、ああいうのって多いじゃん、こういうのってこう、今のまさにこの、なんか、それこそ YouTube とサムネイル詐欺じゃないけど、なんかこうさ、アクセスを集めようというものって、だから要は、実害ないじゃんっていう、ね、
ああ
ものでも、こう書かれちゃうと、みんなこう、おーってなるますよね、やっぱり、ね。
そうですね。さっきの話だと、うん、割合にするともう本当に 0.0 何パーセントなんだけど、そう言われるとうってなるよねっていう話。
そうそうそう。だこういうのって多分いっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
調べちゃダメなやつ。
ああ。そうね。不都合な真実が現れる。
私、キーボードが、なんかトイレの便座より汚いとか、ね、ありますよね。よく言われる。ね、
不潔だっていう。
なんかそういうのって、まあ、逆に本当に危ないやつで知られてないのは教えてもらいたいけど。
ああ、そうね。
そうでもないやつは、例えばなんかほら、ダニが実はいっぱいいるんですよとかさ、見ちゃそりゃダメだよみたいなさ。
ああ、そうね。人の顔には何百匹もダニが住み着いてるみたいなやつね。
あ、そうそうそうとかさ。うん、こういうのもちょっとあれですよね。こう、エスカレートする可能性があるじゃん。こういうの調査ってさ。だから、危険なものはいいんですけど、そうじゃないとなんか、ただのね、なんか注目集めるニュースみたいになっちゃうんでね。
まあ、知らせないでほしいっていうものもあるよねっていうことですかね。
そうそうそう。目に見えない系はね、
うん。
やっぱりね。
そうだね。かといって目に見える系の中国でプールでうんこみたいなのも困るけどね。
もうそれは目に見えるから別にさ。調査不要だから。
調査っていうか捜査が必要だけどね。
まあね。まあ。うん。うん、まだ目に見えないけど、例えば、うん、例えばですけど、ある意味対応ができだ、されたなと思うのは、
はい、
ふざけた YouTuber のせいで回転寿司が汚染されましたけど、その前からあったんだろうなっていう気がするんですよ。わざとじゃないものとしてはさ、事故というかなというかさ。
ああ、まあ気づかれないだけでいたずらしてるやつもいただろうしね。
だし、その、まあそれこそね、システムよくわからなくても脅してる人もいれば、うん、それこそ唾がさ、実はすげえ上にね、入ってるとかさ、
はいはいはい、
あったんだろうなとは思うけどね。
そうだね。うん、まあ、唾が乗ってないにしても、乾いたやつに霧吹きで水かけたやつが回ってるみたいなね。
ああ、そうそう、それはね、あったと思うしさ。
うん、
見て見ぬふりだったやつが、まあ、目立っちゃったので対応しなきゃいけないみたいなさ。
そう、性善説でできてましたからね。
ああ、そうそうそうだ。そうのね、いっぱい。いや、食べ物系は。
食べ物系はいっぱいあります。それこそ回転寿司の流れで言うんだったら、バイキングとかもそうでしょう。うんユッフェ？
あれは、うん、あれはもうね、そりゃしょうがないでしょ。
ねえ。あと、プールじゃないけど、もっと小さい方で言うと、銭湯とかも怪しいですよ。
まあ、だって、たまにね、なんとか菌が出ちゃいますからね。
ああ、そうね。菌も出るし、尿も出るでしょう。
大も出るでしょう、多分ね。
大、大出ちゃったらもうその日は営業停止だからね。うん。
いや、なんかもう、だから、いや、なんだろう。汚いの基準をどこに持っていくか次第だからね、これは。
ああ。でもほら、ここ数年で感染症流行って、
うん、
飲食店の人、働いてる側の人はマスクしててほしいなっていう感じがちょっとするよね。
ああ、なるほど、ね。
これまでは全然してなかったけどさ。
うん。
少なくとも、提供する側はしてて叱るべきなんじゃないのみたいな意識はちょっとあるな。
ああ、そうか、そうか。
ね、今の話の延長線上じゃん、それって。
まあね、うん。いや、それは、難しいとこだよね。うん、寿司職人は、素手であるべきかどうか議論もね。ありますし。
そうだね、うん。うん。銀座のキューベでビニール手袋って効かないもんねっていう。
そうなのよね、
うん。うん。どんなに洗ったところでゼロではないからね。
それが旨味成分なんですよね、実は。
あ、ね、じゃあ、それは信頼の問題だから。
いや、美味しんぼとかではさ。
あ
これが素手で握ると美味しい秘密なんですね。っていうさ、もしかしたらなる
か。長年にわたって染み込んだ素がねっていう。うん。しょうがないよね。フグを煮る土鍋とかもたくさん煮た方がうまいらしいからね。
ああ。
うん。エキスが染み出るらしいから。
いや、そう、なんかそんなもん言ったらさ、秘伝の漬けだれってさ、やばいと思うんですよね。
でも、あれは食いかけを入れてるわけじゃないから。
でもさ、で、油って、いや、なんていうの、ちゃんと管理しないと、その、やばい油になるわけじゃないですか、
ど
ん
なもの。まあ、酸化はしますよね。
そうそうそうそう。それが、たまりに溜まって、みたいな。なんかよくわかんないけどさ。
でも、あれは夢壊すようですけど、最初にあった成分はほとんど残ってないみたいな話を聞くよ。つまり、結構回転しちゃってて、あんまり古い成分は残ってないと。
なるほどね。
多分、一定の濃度でずっと入れ替わるんだよ。
いや、だからさ、秘伝の漬けだれってさ、いや、うん、それで言うなら、最初と今全然味違うはずじゃんってなるもん
ね。ああ、一番最初のゼロからまっさらで作った時とは違うだろうね。
それは、創業者の意図を、意思を無視してるけどいいのってなるよね。ある意味。
創業者が常に一から作り直してたらそうだろうけどさ。
いや、だけどさ、これが一番うまいと思って作ったんじゃないの最初はね。い
や、だから最初から考えたらやっぱうまくなってるよなってことを気づいて、そのタレを使い続けたわけじゃん。
まあ、それか横着だったかどっちかだよね。もう作り方忘れたし、みたいな。
ああ。
伝承されていないっていう
さ。ああ、適当に継ぎ足してますけどっていう。
そう。
減った分だけ足してる。
なんか、だとするとですよ。あまりに伝統が長すぎると、うん、どっかが一番美味しかったタイミングが、もう過ぎてるかなと思うんだよね。
ああ、それはあるよ。
あとはまずくなる一方ですっていう伝統の店もあるんじゃないかなっていうさ。
だってさ、原材料だって昔と全く同じものがあるわけじゃないからね。
いや、そうそう。だから絶対あれはね、むしろ横着ですよ。その時の材料で一番美味しいタレをもう一回毎回作れよと言いたいもん。
そんなこと言って気づいてないだろ、お前っていう。
これはどっからどう向いてもエバラですみたいな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。